はい。では、今日は、第一テモテの三章。一節から十三節までです。第一テモテの三章。一節から十三節まで。まあ、前回私たち学んだように、第一テモテの二章から、まあ、特にその、教会というもの、教会というイエス・キリストを信じる集まりが、どのようなものなのか、どのようなところなのか、教会のあり方について、パウロは、テモテに対して語っています。で、前回はその教会というのは、そのすべての人たちのために取りなして祈る場所であるべきだと。祈っている必要があるんだという話をしました。で、また男性、女性、それぞれに神から与えられている役割について話をしました。基本、そのリーダーシップっていうか、その群れをリードしていく役割は男性に与えられ、また女性はその男性のそのリーダーシップの中にあって、従順を学ぶというか、その神に対してその従順にあるというか、お互い男性も女性も神に対してその従順にあるがゆえに、その役割を全うするということを学びました。で、今回は、この教会の、じゃあ、リーダーシップ、教会をリードしていく人たちというのは、どういう人なのかということについて書いてあります。前回、私たちが学んだように、じゃあ、女性、教会に来る、来ている女性というのは、すべてのその男性に従わないといけないのかという疑問もありますけど、それはそうではないです。この3章、1節から今日学ぶ13節のを見てみると、その、すべての男性が教会のリーダーになれるわけではありません。その、ふさわしさというか、その資質、それが、その、伴っている必要があるということを、パウロははっきりと伝えています。では、まず、第一テモテの3章の一節を読みします。人が、もし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。確かに、その、もし誰かが監督の職に就きたいというふうに思うんだったら、それは素晴らしいことだと。で、この、人がもしっていうふうにここで訳されてますけども、私のこの第二版の、新改訳では。これは、まあ、その、聖書のその、英語の版でも見ても、その男性っていうふうになってますね。men だから、まあ一応、その男性、men って書いて、人というふうに訳すこともしますので、人というふうにここでは訳されているんですが、一人の男性がってことですね。もしくは男性が、もし監督の職に就きたいと思うなら。これは、その教会の秩序とか、教会のあり方の問題で、教会に属する人たちが、その従うべき権威のこと、そのリーダーシップのことについて。だから先ほども言ったように、その女性であれば、すべてのその男性に従いなさいということではもちろんないです。で、女性もまた男性も、この神が立てるという、この、監督、リーダーシップ、リードする人、群れを世話する人に従うべきだということです。で、そのリーダーシップに就きたい、その、群れを養い、群れを愛し、群れを世話する。この監督の職に就きたいと思うんであれば、それは素晴らしい仕事を求めることだというふうに、パウロは言っています。だからその教会の、中で今、テモテはエペソに使わされていますから、エペソの中からもし誰かが、その男性が監督の職に就きたいんですというふうにそれを求めてくるのであれば、それはその素晴らしい仕事を求めていることになりますよと、それは正しいことだと、真実なことだと。で、監督というのは、ギリシャ語だとエピスコパスという、言葉です。エピスコパス。どっかで聞いたことあります？エピって。その聖霊が私たちの上に臨まれるときっていう、そのエピっていう、前置詞が使われてますよね。だから聖霊が上に臨まれる、上にっていうのが、そのエピっていう、言葉です。ちょっとずつギリシャ語を皆さん覚えてきましたよ。点と点がつながる。で、スコパスでスコープ、スコープっていうのは、見るとか望遠鏡とかの、ね、そのスコープっていう、その見るという意味。だから上に立って見るというか、だから監督というふうに、ここで訳されています。だから人々のその上に立って見るっていうのはなんか裁きつかさみたいな、 裁きつかさというか、その裁判官のように、また警察官のように上に立って、こいつなんか間違ってる、悪いことしてないだろうかとか、その、生ハゲみたいに、悪い子はいねえかとかって言いながら、その教会の中を、うろつくような、それをリーダーシップと言うんじゃないんですよ。そうじゃなくて、その人々の、その、霊的な状態を、まあ、監督する、見極める、で、それで励ます、もしくはあるところでは修正する、そういう人のことを、監督者です。監督というふうに呼んでいます。で、物事を判断したりする、見極める、励ます、修正する、その基準はもちろん御言葉です。だから、その、群れの監督者というのは、監督の職についている人というのは、その、御言葉によって物事を考え見分けて、そして人々に、人々のその霊的な状態を、監督するんです。なんか仕切るとか、なんていうんですかね。みんなを自分のものにするような。そういう考え方や、そういう人というのは、その監督にはふさわしくないんですよ。そもそも監督という職は、その人々の霊的な状態を、その御言葉によって見極め、励まし、修正するというのが監督の役割だからです。まあ役割的として、役割としては、その、ここには出てこないですけども、長老とか、エペソの3章に、あ、4章にあるように、その牧師、教師のその牧師とかも同じようなその役割を持っています。で、この監督の職に就きたいと思うんであれば、それは素晴らしい仕事を求めることだって。で、これは、監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしいことだと言ってないんですよ。素晴らしい特権を求めることだとも言ってないし、素晴らしいものを求めることだとも言ってないんですよ。素晴らしい何を求めることだと言ってるんですか？ね、仕事ですよ。仕事、働き。だから、監督とか長老とか牧師、まあ、この3章の後半で出てくる執事も含めてそうですけども、その教会のリーダーシップ、教会をリードしていく人たちというのは、その仕事というか、働きというか、その神に対する応答なんですよ。で、肩書きが得られて、私牧師ですとか、私は長老ですとか、私は群れの監督ですとかって言って、もう何もしない人は、その人は、監督とか、牧師とか、長老とかの役割について分かってないということで。仕事なので。仕事をしない、労働者というか、自分がもし、ね、会社の人事担当者であれば、もしくは自分が誰かをそのアルバイトとかで雇うのであれば、その雇った人がやりますって言ってきた人が全く仕事しないで、俺雇われたぜとかって言って、なんかそこら辺で遊んでるんであれば、何もしないで他の人たちを使って自分に使えさせるのであれば、自分のやるべき仕事を他の人に全部任せて、自分はただ座ってるだけであれば、それは仕事をするということにはならないんですよ。だから、監督とか、長老とか、牧師とか、執事もそうですけども、は、仕事をしないということでは決してなくて、むしろその仕事をするために、私、その群れに仕えるという仕事を求めるということなんですよ。マルコの福音書を開いてみましょうか。マルコ。9章。マルコの9章の35節。弟子たちが言い合ってたんですよ。みちみち誰が一番偉いかっていうことを論じ合ってたんです。34章に、34節に書いてありますね。で、それを知っててイエス・キリストは、その弟子たちに対してこう言ったんですよ。35節。イエスはお座りになり、十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。だから、教会のリーダーになる、リーダーシップになるということは、その皆のしんがりになる、一番後ろになるということで、そして皆に仕えるものになるということです。イエス・キリストは、12人のその弟子たちの足を洗ったんですよ。 皆に仕えるものとなったんです。イエス・キリストがそうやって仕えたのであれば、あなた方もそうしなさい。だから教会のリーダーシップ、リーダーになっていく人たちというのは、群れに仕えるということを、その仕事を求めるんです。群れに仕えられるための、そのステータスを求めているのであれば、その牧師、教師、また、羊や長老、監督という、その肩書きにはふさわしくないんですよ。監督という職は、教会の一人に仕えるという仕事なんですよ。で、聖書の中に、教会というのは、こういうような、その組織があるべきだという、その、記述はありません。だから、その、牧師がいて、その下に、ボードというか、理事の人たちがいて、で、キラの人たちがいるみたいな。キラ信徒みたいな。なんかそういうその組織を考えたくなるんですけども、そういう組織について全く聖書は言ってないんですよ。だからその長老派の人たちもいれば、で、その監督を置いているような人たちもいるんですよ。で、牧師がいてっていう、そういうところもあれば。でも、その、みんながその平等に、同じだけの発言権を持つような組織というのは、聖書には書いてないです。聖書に出てくるのは必ずそこにはオーダーがあるんですよ。その神にやりますと言って、使える働きをしますというその働きをする人がいて、で、その人たちと一緒に、とかその人たちの下に、でその役割のゆえに、この秩序ができるんですよ。だから、もちろんイエス・キリストの前に、すべての人が平等なんですが、でもその役割のゆえに、群れをリードしていくという人たちがいて、その人たちと、今日救われてきたばっかりの人たちとは、違うんですよ。役割が。その役割の違いというのを認めた上で、お互いに対するその尊敬の念とか、敬うという心が生まれてくるはずなんです。聖書はその教会をどう組織すべきかということは書いてないので、それぞれのその状況に応じてその組織という、例えばその教会には必ず、例えば牧師がいて、監督がいて、そしてその下に羊が何人いないといけないみたいな、そういうことが厳格に書いてあるのであれば大変ですよ。教会となるまで、それだけの人数が揃えないといけないし、そうじゃないとその教会になれないんですよ。でもそういうその組織がどうあるべきかということは書いてなくて、ただそのリーダーシップがその群れをリードしていく人たちはどういう人であるべきかという厳格な定めがあるんですよ。だからその神からするとその教会をどのように組織するかというよりも、誰がそのご自分の羊たちを世話して養って、その愛して育てるかというところに重点が置かれているんですよ。だからどのような組織なのかというよりも、誰がどのように群れをリードしているのか、教会をリードしているのかというところが、教会というのは重要なんですよ。それで、この2節から始まる、監督という人には、人にそのふさわしさを求めるんですけども、そのふさわしいその性質のリストが、書いてあります。二節。ですから、監督はこういう人でなければなりません。すなわち、非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し、慎み深く、品位があり、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みでなく、暴力を振るわず、温和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って、子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会の世話をすることができるでしょう。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。また、教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受け、悪魔の罠に陥らないためです。いくつありました？ 僕のメモでは16ですね。まあ自分の家庭をよく収め、十分な威厳を持って子供を従わせるというのを2つに分けたら16。それを1つにするんであれば15かな。で、監督にはそのふさわしさというか、そのふさわしい品位というのが、まあ品位というかその性質というのがここに書いてあります。だから、聖書ははっきりとその監督に対するそのふさわしさの厳格、ふさわしさというのを厳格に定めているんですよ。つまり、適当に選んではならないって。あなたやればいいんじゃないみたいな。で、生まれつきリーダーシップを持っている人っているんですよ。その人の、もうなんか知らないけど、その人が、いつもその会話の中心にいたり、いつもその人がその学級委員長をやってたり、いつもなんかみんなからその一目を置かれるような、どこに行っても、どんな状況になったとしても、新しい環境に行ったとしても、なんか、みんなをその、リードするような役回りに行ってしまうというか、ナチュラルリーダーシップというか、それを生まれながらにして、そのリーダーシップがある人たちっているんですよ。けど、それがあるからといって選ばないんですよ。だから、教会のリーダーシップというのは、リーダーというのは、また特にこの監督というのは、生まれつき持っているその能力によって選ばないんですよ。そもそも能力というのは何かというと、賜物ですよ。第一コリントの12章を見てみると、神が聖霊を通して、また聖霊が一人一人に賜物を与えてくださっているというふうに書いてあります。だから、賜物、またこの能力を与えるのは神なんですよ。ということは、もしその人に、その時に、私、この監督の職をさせていただきたいですと、思いが与えられて、監督の職を求める人がいたとして、その人にまだそこでその能力が備わってなかったとしても、その能力が神からのプレゼントで賜物であるのであれば、神はその瞬時にその人にその能力を与えることのできる方ですよ。だから、生まれつきの能力によっては選ばれないし、また適当に選んでもいけないんですよ。今回くじ引こうとか。それは適当ですよ。悪い意味での適当です。リストに、これ、その今読んだリストに15なり16なりのリストに挙げられているこのふさわしさと照らし合わせて判断され選ばれる必要があります。このふさわしさというのは、牧師の家庭に生まれたとしても、クリスチャンホームに生まれたとしても、そんなふさわしさというのは備わらないんですよ。進学校に行こうと、ヘブライ語とかギリシャ語とか英語にその精通していたとしても、そのようなふさわしさというのは備わらないんですよ。で、やる気があるからとか、時間があるからとか、社会的に成功しているから、だからそのふさわしさがあるかというと、そうではないんです。この経験さから来る経験というのは、経験なクリスチャンというその経験。経験というのは、何度も私たち確認してますけども、godliness だから、その神のような性質なんですよ。で、神が忍耐深いんであれば、その忍耐深さがあるんですよ。で、その性質というのが、その15、もしくはその16、ここに書いてあるわけです。それが、ふさわしさの指針です。それは、このふさわしさというのは、神とどれだけ、交わっているかというところから、しか来ないんですよ。どれだけ私が神のことを知っているかというところからしか、このふさわしさという性質は備わってこないんですよ。私がどれだけ、そのイエス・キリストが私の罪のために死んでくださったということを理解しているのか。どれだけ私の罪が許されたということを神に本当に心から感謝しているのか。日々の生活の中で神が願っておられることをその追求しようとして、ある時には苦しんで、ある時には本当にその祈りながら助けを求めて、そして神が私のその日常の中で神が願っておられるようなその日々を送ることを追求しているかによるんですよ。御言葉を読んでいて、 そして本当にその神について知り、そして神ご自身を知り、自分のその生活の中に神をそのお招きしてね、神と共にその毎日を歩むということをどれだけしているかによって、このふさわしさというのを、ふさわしさというのは備わってきます。神と疎遠になっていればなっているほど、ここにある15、16のその項目をクリアすることは不可能です。でも、神と本当にその親しい交わりを、このフェロシップを神とその保って、そしてその神に求めながら歩んでいるのであれば、そのふさわしさというのは、その神との関係のゆえに備わってくるものです。一つ目は、二節にありますね。非難されるところがないって。非難されるところがないっていうのは、その非の打ち所のない美男子とかそういう話ではないです。ではなくて、その人から恨みを買っていないとかね。その自分に敵がいないとかですよ。誰からもそういう意味でその攻撃されないっていうんですか。だから、その個人としても、教会としても、その恨みを買っている。自分に対してその誰かが恨みを持っていたとしたら、自分だけじゃなくて、その人がもし、教会の監督になったとしたら、教会に属するみんなも危ないじゃないですか。その非難されるところがない。その人から、そうやって恨みを買うようなことを、一回もやったことないというよりも、その持ってないということですよ。神との間でも、その罪の許しを受け取り、人にその、たとえ、ひどいことをやってしまったり、言ってしまったとしてもですよ。で、その人との関係も、またその良好に保っている。そうすると、非難されるところはないはずです。また、一人の妻の夫であるって。まあ、必ずしも、結婚している人である必要はないというふうに、思います。そのように、言ってる人たちも、言ってる人たちがいます、もちろんね。で、その考えに私も賛成です。例えば、イエス・キリストご自身やパウロは結婚してないんですよ。じゃあ、その結婚してる人の、一人の妻の夫であれば、それがその、監督としてのふさわしさの一つであれば、リストであれば、大変ですよ。イエス・キリストは私たちの教会の監督になれないんですよ。パウロは私たちの群れのその監督になれないんですよ。それはおかしいじゃないですか。で、一人の妻の夫、自分の妻に対して結婚しているのであればね、自分の妻に対して、誠実でその定説があるんですよ。その性的におかしくないんですよ。で、その結婚してない人であれば、将来の自分の妻に対して誠実であって、その性的にモラルがあるんですよ。だ結婚してない人で言えば、そのもう、ロマンスを求めて、その女性と付き合うような、それをずっと繰り返しているような、その男性というのは、このふさわし、その不適格なわけですよ。で、聖書的に、その結婚を前提にしない男女の付き合いっていうのは、ありえないです。だって何のためにじゃあ付き合うんですかって話だから。で、自分のその肉の欲求をその増し加えるだけじゃないですか。だから一人の妻の夫というのは必ずしも結婚している人である必要はないです。で、結婚している男性であったとしても、その自分の妻に対してその性的に清くなければ、不適格ですよ。結婚してない人でも、この監督の職に就くことはできるんですけども。でも、その将来の自分の、妻に対して、誠実であり、その性的に正しい必要があります。また、その自分を制することができると。だから、自分の怒りとか感情に流されない人たちですよ。極端にどっかに触れてしまったりしないと。この時勢を書いてしまうと、その時勢を書いてしまうと、やっぱりいろんな人たちを巻き込んでしまうから。自分が一つのものに熱中したら、私がなんか、なんだろうな、路上で、みんなでその賛美歌を歌うぞって言って、 それでその行き交う人たちに福音を述べ伝えるということに私が極端に触れてかぶれてしまって、それが悪いって言ってないですよ。そればっかりになってしまって、いろんなその、適切さというか、適切さもあるし、それぞれの賜物もあるんだけども、それも全部無視して、みんなその教会総動員でそういうことをしてしまったら、みんな疲弊するじゃないですか。できる人もいるし、できない人もいる。でそれで、じゃあこれで今度は、全国ツアーだとかって言ったら大変ですよ。みんな疲弊します。だからそうやって、その自分の考えとか、その自分のアイディアとか、もちろん自分の怒りとか感情に流されすぎてしまって、その正しい判断ができないのであれば、それは群れの監督として不適格ですよ。これ一つ一つ大変ですよ。私自分自身に言ってるから。私今、神に応答して、何ですかね、その監督としてここに、立たせていただいているので、お前大丈夫かって、その自分にツッコミを入れながら、これを皆さんに分かち合っています。次は、その慎み深さです。で、慎み深いというふうにここで訳されているんですけども、英語だと、このサバーマインドっていう、サバーマインデッドっていう言葉が使われていて、このサバーマインデッドっていうのは何かというと、慎み深いというふうに言う、考えるよりは、むしろその、はっきりと物事を考えて、判断することができるというのが、このサバーマインドっていう、言葉です。言葉の意味です。つまり、その TPO がわかる人たち、人ですよ。ここで冗談を言っても大丈夫みたいな。ここで少しふざけても大丈夫。だけど、こっから先はふざけたらまずいって。こっから先は、そのシリアスに自分の態度も、自分の言動も、しっかりと気をつけないといけないという、この線がはっきりとわかっていて、物事がちゃんと見えていて、そして判断できる。それが、慎み深さというふうにここで訳されている、英語だとそのサバーマインドっていうふうになっているんです。だからみんながなんか痛んでたり、悲しんでたりするときにそこでヘラヘラするのはおかしいですよ。第二テモテの一章。今第一テモテなので、2ページか3ページ後ろですね。第二テモテの一章。7節。第二テモテの一章、7節にこう書いてあります。神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊ですというふうになっています。この慎みというのが、さっきのサバーマインドです。はっきりと考えて、そして判断することができる、TPO から何から、そのちゃんとその節度をわきまえて、考えることができる、判断することができるというのが、ここで、慎みというふうに訳されている、言葉です。第一テモテの、さっきの三章の二節だったら、慎み深くというふうに訳されているのが、この、よく、はっきりと考えられる、はっきりと判断することができる。それが、サーバーマインド。慎みというふうに訳されているところです。だから、慎み深いっていうと、それとだいぶ違いますよね。イメージとして、印象として。で、この慎み深さ、慎みというのを与えるのは、その、聖霊なんですよ。この、第二テモテの一章の七節を見てみると、私たち、神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなくて、力と愛と慎みの霊だって。だから、その、自分自身が、その、さっきも言ったように、このリストを全部、その、クリアするようなものじゃないんですよ。誰一人として、このリストにすべて適用する人なんかいないんですよ。的確です。あなたはもうすべて的確ですって言える人たちは。だから、神とのこの交わりが必要なんですよ。神と、そうやってその、デボーションであったり、その神にその心を向けて、御言葉を読んでたり、祈ってたりするような中で、神が励ましを与えたり、神が進めてくださって、人を愛したり、またその人を愛するという中で、その人を許すとか、そういう中で失敗を犯すんですよ。で、そのたんびにその神の前に行って、低くなって悔い改めて、神からその許しを受け取って、そしてその神の恵みとか、イエス・キリストの福音というのを、毎日のその生活の中で味わって、それを見つめて、感謝している。そしたらその聖霊が私たちの内側で働いてくださって、その力となってくださるわけですよ。私に愛を与えてくださるんですよ。そして、この、慎み深さ、サバーマインド、 はっきりと物事を考える力、はっきりと物事を考えて判断する力を私たちに与えてくださるんですよ。第一テモテに戻りましょう。で、品位があると。で、今度はその品位があるというふうに訳されているところというのは、第一テモテの2章、1ページ前ですけど、私の、聖書だと。2章の9節に、その女性は、つつましい身なりで、控えめに慎み深く身を飾りというふうになっていて、そのつつましさ、それが、その品位という同じ言葉が使われています。だから、どちらかというと、そのオーダリーという、この秩序を守るような、秩序を壊さないような、もの、それが品位だと。だからまあ、品があるって、品位があるっていうことは、その、周りのこの秩序を乱さないわけですからね。本当はその静かにしていないところでペチャペチャペチャペチャ話をしたりするのは品がないんですよ。品位がないんですよ。秩序を乱すから。だからそういうその品位があると。秩序を守ると。で、ここからはまあ、もう、あんまり止まらないんですけど。品位があってよくもてなすって。もてなすのは必要です。ホスピタリティは必要ですよ。人が嫌いだったら、人に仕えることできないですから。私、家でどちらかというと、一人でいたい人ですって。お客さんが来るとめんどくさくて、なんかもう、イルスをずっと使いますみたいな。でそれで、なんか全ての人に対してですよ。で、教会の人たちに対しても、なんかもう、出て行きたくないですっていう。それだったら、その、監督にはなれないんですよ。クリスチャンになれないとは言ってないです。この一つ一つのその品位というのは、その、監督になるための、なりたいという人がいるんであれば、このリストに、順次で測ってみましょうということですから。ここに一つでも自分が不適格だと思っていて、自分はじゃあもう、クリスチャンとしてやっぱり不適格だというふうに思うんだったらそれは違います。そのためのリストじゃないから。クリスチャンの中でも、さらにその群れに仕えて監督になろうという、そういうふうに思いがある人たちに対して向けられていることなので、一度確認しておきますね。で、教える能力があるって。教える能力がない、監督、牧師、教師っていうのは辛いですね。だって、何言ってるか分かんないんですよ。何言ってるか、その聞いてる人たちが何言ってるか分かんない。この教える能力がない人っているじゃないですか。もう説明してもらいたいんだけど、その説明聞いても何にも分かんないんですよ。もう、あれとかそれとかこれとか、それが多かったりして。具体的じゃなかったり、言葉がなんか、言葉の選択があまりうまくなかったり。それはそのもう能力というか、その賜物の話ですから、それはもうしょうがないですよね。教える能力がある人である必要があると。で、また酒飲みでないと。ここではっきりわかるように、その全く飲まないとは言ってないです。だからといって、そのまあ、全く飲まないとは言ってないし、酒飲みでないという、その、もうちょっと言葉をはっきりと見てみると、その酒に酔わないとか、自分の身を酒に委ねないとかっていう言葉が使われています。で、別のところで、そのパウロは、その酒に酔ってはいけませんって言ってるんです。なぜならそこには放蕩があるからだった。で、むしろ、そのそうじゃなくて、その御霊に満たされ続けることを求めなさいというふうにパウロは言っています。だから、その酒に酔うという定義はそれぞれあったりするんですよ。俺は酔ってないとかってよく聞くから。じゃあその、毎回毎回、なんか警察が持ってるはーってやってくださいとかっていうやつを、それを持ち運ばないといけないのかっていう、そういう話でもないんですよ。そうじゃなくて、その、酒に酔うという定義は、その、聖霊で満たされ続けることをやめてしまうのであれば、神が何を喜ぶのか、その自分が言ってること、自分がやってること、自分の人に対する態度、それがその神に本当にその喜ばれることなんだろうか。それは、その神が私のこの言動を受け入れてくださるんだろうかという、その意識が、その飛んでしまった瞬間、その酒にも酔ってるんですよ。だから人と一緒に酒を飲むとか、一人で私飲みますとか、それはもうわからないですけども。でも、その自分がその聖霊で満たされ続けるというこの意識が酒を飲むということによって、失われた瞬間、もう酒に酔うというその定義になってしまう。それだったら別にお酒飲まなくても生きていけるから、 私は飲まないという選択をしているんです。で、暴力を振るわないと。それはそうですよね。恩和で争わないと。で、金銭に無欲だと。で、金銭に無欲だからといって、そのお金が欲しいというふうに思っちゃいけないとか、そういうところでもないです。だって、必要なものを買ったりする必要があるし、家族を養ったりする必要があるわけだから、私お金一銭もいりませんとかっていう人は基本いないはずですよ。で、その、どちらかというとその、お金にその、貪欲じゃないという感じです。もっともっとっていうふうにならない。もしくは、やっぱ貧しい中を通ります。で、その貧しい中で、やっぱ自分が求めるものが、そのお金ばっかりになってしまうと、それはまずいんですよ。で、その、やっぱ、パウロは、その、飛んでる時にも、またその貧しい時にも、満足するということを、満ち足りることを学んだというふうに言っています。だから、その自分が、その金銭的な、経済的な貧しさを覚える時に、まずはその持っているもので満足をするというところに取り組んだり、またその持っているもの、金銀はなかったとしても、イエス・キリストの皆が私に与えられていて、私の罪が許されていて、神が私を子供として扱ってくださって、そして私は罰を受けることもなく神の国をその相続することができるんだという、そこにその自分の喜びや満足を見つけようとするかですよ。その上で私たちは神の国と神の義を第一に求めたら、神がその必要を満たしてくださるというその信仰に立つわけじゃないですか。だからあまりにもそのお金お金お金ないから、お金お金お金っていうふうになっているのであれば、その意識が金銭に対して貪欲になってしまうので、で、群れの、その、群れをリードしている中で、お金のそのことも出てきますよ、必ず。その、教会のお金を、みんなのそのバジェットをどうしようかっていうときに。そしたらその判断狂いますからね。だから、そういう意味でその金銭に無欲。無欲っていうのは全く、その無欲っていうふうになっちゃうんですけど、日本語のこの訳だと。でもその、がめつくないというか、貪欲ではないということです。で、また自分の家庭をよく治める必要があると。で、十分な威厳を持って子供たちをよく従わせていていると。で、つまり、子供たちが、その、子供が、その自分をその尊敬しているかどうかですよ。で、これを追求する人ですよ。家庭を治めるというのは。もちろん、その親の責任と子供の責任という、その両者の責任があります。大きくなっていったらね。小さいうちは、その親の、その持っている、その十分な威厳を持って子供たちをよく従わせるということはできるんですが、あるところから、その子供もそれぞれのその責任を負うことになります。だからもう、自分の意思で自分の父親に、自分の母親に、まあその両親に従うかどうか、まあ、特にこの父親に従うかどうかというのを自分の意思で決めるときが来ます。で、そこから先というのは、もうある意味どうしようもないです。自分の親としてのその威厳だとか、親としてのその、範囲というのを超えてしまうから。どんなにその親が子供に仕えようとして、その他の神の目から見て正しいことを行ったとしてもですよ。その子供たちが自分の責任の範疇で自分のその自由意志を使って親に従わない、父親に従わないというふうに決めてしまって、しまうんであれば、それはもうしょうがないというか、それ以上どうしようもないですからね。ただその親として子供を、また子供たちをその十分な威厳を持ってその従わせようとしてるか、これを追求しているのか、その家庭を治めるということを追求しているかですよ。子供たちとの関わりであったり、また子供たちに対する祈りであったり、そういうことがこのふさわしさの指針なんです。必ずしもその牧師の子供たちが、親に従っているかどうかっていうのは、その必ずしもそうじゃないですからね。悲しいことに。また、信者になったばかりの人ではいけないと。それはなぜかというと、高慢になってしまう可能性があるって。群れの監督ですから、その役割の上に、みんなからその尊敬を、その尊敬の念を受けるというか、尊敬を受けるようなその役割なんですよ。神から与えられる。みんなよりも偉くなるわけじゃないんだけども、その神に対する責任がより、重くなるというか、大きなその神に対する、応答が必要になってくるので、その役割のゆえに尊敬に値するものだって、二重の尊敬に値するって、その御言葉 をよく教える長老たちというのは。だから、その信者になったばかりの人で、まだはっきりとそのどうやったら高ぶるのかとか、その何をもって高ぶりというのかとか、そういうのが分かってないのに、その監督の職についてしまったのであれば、傲慢になってしまう可能性があると。そして、悪魔と同じ裁きを受けることになってしまう。で、サタンは、その、神に逆らったんですよね。高ぶって。自分がその神になりたくて。だから、それと同じようになってしまうと。また、教会外の人々にも、その評判の良い人でないといけないと。それはその、そしりを受けないためだって。そしりっていうのは、悪口とか、非難とかですよ。だから、その2節の最初にあるように、非難されるところがなくって、だから、そしられるところがないように、だから、教会の中の人たちだけじゃなくて、外の人々にも、その良い、評判の良い人です。だから、その、この品位というか、その、この性質っていうのは、こう、内側から、外の態度になって現れるものですよ。この15、もしくは16ある、このリストっていうのは。この一つ一つのことをその神との関係の中で与えていただいていると、外の人たち、イエス・キリストのことを知らない人たち、信じてない人たちにも好意的に受け取られるんですよ。なぜなら、その経験さというのが身についているからですよ。で、初代教会も、その全ての人たちに好意を持たれたって。それはそうですよ。互いに愛し合っていて、その周りの人たちのことも愛していて、そしてその良い行いを持ってお互いのために、また教会の外の人たちのために、その仕えていたわけだから、好意を持たれますよ。で、その評判の良い人、そしりを受けない人、それはその悪魔の罠にかからないためだと。悪魔の罠というのが、その具体的にどういうことかという方はわからないんですけども、でも少なくともその傲慢になってしまう人と同様、悪魔と同じ裁きを受けてしまうので、そう、その、そしりを受ける人たち、教会の外の人たちから、その、熱報評判が悪いというか、人たちでない、人でない人を、その、監督として立てましょう、ということです。で、これが、監督。特に、その、群れの、上に立ってとか、その、上に立って、その一人一人の霊的な状態を観察して、そこに実際に仕事、その使える、御言葉で養う、神の愛を受け取って、その愛で愛する、世話をする。で、それを、その仕事に就きたいというふうに、願う人たち、その仕事を求める人たちに対して適用される、リストです、性質。私がこれに全部合ってるかという。これを私自身が、その神との関係の中で、そのリストをこなしながら、私にこれが与えられていることを感謝しますとか、これが私にはまだ全然欠けてるなって、それを神に求めたりして、その、行く必要があるわけです、私自身。で、将来、この群れの中からも、そうやってその、次の世代が起きてこないとまずいですからね、この教会がなくなっちゃうから。で、そういう人たちも、ここを学びながら、その、この、神とのその関係の中で、この性質、ふさわしさ、それが、その神が与えてくださるからですよ。ふさわしさっていうのは神からしか与えられないんですよ。誰もふさわしくないから。でもこの性質というのは神から与えられるものです。で、監督と別に、羊という人たちがいます。8節の頭を見てみると、羊もまたこういう人でなければなりません。で、羊というのは監督とは違う役割で、で、具体的なその、使える仕事というのがより伴います。例えば、使徒の働きの6章。今は開けないんですけども、使徒の働きの6章の1節から6節を見てみると、その、食べ物の配給の件で、ユダヤ人、ヘブル語を話す、ヤモメと、ヘブル語を話さないギリシャ語系のそのヤモメに対する配給が、おかしいと。不公平だって。それで、不満があったんですよ。で、それをどうするかってなったときに、その十二弟子というかその弟子たち、人たちが、この食卓のことに使えるのは良くないって言って。で、それで、 その聖霊に満たされて、その、あ、リストちゃんと覚えてないから私だけ開きます。適当に語っちゃダメですからね。そこで兄弟たち、あなた方の中から、御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにしますと言って、ここでもまあ評判の良い人っていうのが出てくるんですけど、で、それを、選びなさいと言いました。これがまさにその執事ですよ。実際にその、この特化した働き、食物の配給がちゃんと平等になされるかどうかをちょっと見て、で、そこに使える人たち。それが執事です。だから具体的なこの使える仕事、この 大枠ではなくて、具体的にこれを任された。じゃあこれを私はやりますというこの使える働きが伴う人たち。で、監督とか執事とかっていうのは、その教会の秩序をもたらすための役割です。ランクじゃないです。だから私は執事で、あなた、この人は、私の上に立っている、おられる、監督様です、みたいな。あなた、平でしょ私は執事です、みたいな。そういうなんかこのランクじゃないんですよ。役割なんですよ。神に対して、神の愛に対して、神が私のことを許してくださって、あまりにもその神に感謝してるから、何かさせていただきたいんですよ。その神に対する応答なんですよ。だから、教会の中にランクというのは存在しません。けど、神から与えられる役割というのは存在します。で、その役割というのは、その神に対するその応答の大きい小さいというのは、大小はある意味あります。だから、御言葉に使えるとか、群れに使えるとかっていうのは、より、厳格だし、またその、尊敬に値するものだというふうに聖書は言っています。けど、誰でもその教師になりたいと思ってはいけないって。格別厳しい裁きを受けるって。また私に言ってるんですけど。だから、御言葉を教える人たちが、その教師が教える人が、適当なことを、その与えられている役割、その仕事を適当にしてしまうと、しっかりやらないんであれば、みんなに影響がいくんですよ。だから、格別厳しい裁きが、を受けないといけないんですよ。裁きは待ってるんですよ、私に対して。だから誰でもその教師になりたいと思っちゃいけないって。だから役割のゆえに尊敬に値するものだけども、ランクが上とかそういうのではないです。ステータスではないんですよ。ではなくて、その神に対する応答であったり、神が私に与えてくださるその飯なんですよ。神が私に思いを与えてくださって、その牧師になるということ、牧師に召される、牧師になるというその思いを与えてくださったんですよ。私はそれに応答したんですよ。で、応答したので、この2節から7節までの、この性質というのを神に対して求めていきますということを同意したんですよ。同意したということになるんですよ。で、教会の中で一番偉い人になって、なんかふんぞり返れます、イエーイみたいな、そういう、そのステータスを受け入れたんじゃないんです。私は、その仕事を、使える仕事を、神に応答するというその役割を、受けることを、神に同意したんです。じゃあその8節の後半から読んでいきますけども、こういう人でなければなりませんと。金言で二枚舌を使わず、大酒飲みではなく、不正な利を貪らず、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人です。まず審査を受けさせなさい。そして非難させる点が、される点がなければ、執事の職に就かせなさい。11節ちょうど飛ばします。12節、執事は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりません。いくつありました？7つかな？で、金言で二枚舌を使わない。まあ、金言っていうのは、言葉難しいんですけど、その、神と人に対するその尊敬を払う人、神をその、尊敬の念を持って、畏敬の念を持って恐れる人。また、その人に対して、その尊敬を払える人。で、イエス・キリストの血がかかった人は一人一人ですから。そうじゃないと、その使えることなんかできないですよ。俺偉いんだぜっていうその視点で、ずっとその教会に、使えるということは無理です お前ら俺に使えろよっていうふうになるから必ず。二枚舌を使わないって。はいははい、いいえはいいえですよ。やりますと言ったらやるんですよ。やりますと言っててやらないっていうのはおかしいです。その具体的なその仕事、具体的な役割というのがその伴ってくるので、やりますと言ったのにやらないっていうその不誠実な人だったら任せられないですよ。で、ここでもその大酒飲みでないというふうに書いてありますね。まあ、もうさっき話したので、ここはもう必要ないかなと思います。で、不正な利用を貪らないって。で、人を騙したりしないって。で、人を蹴落として、自分のその利益を受けるような人であってはならないと。だからその、食物、ごめんなさい、その、給食を平等に分けるというふうに、その任を受けた執事7人が、これ自分の身内だからとかって言って、自分の好きな人だからとかって言って、その人に対して、そのたくさん食物を与えてたとしたら不平等に。俺はその執事としての役割を果たすことができないんですよ。だからその不正な利用を貪らないんですよ。賄賂を受け取って、俺のあのばあちゃんにたくさんその、あの、食物与えてくれよとか、おう、わかったとか、そういうことしないんですよ。で、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人だって。信仰の奥義っていうのは本当にそのイエス・キリストの福音ですよ。イエス・キリストの福音を清い良心を持って、神に対するその正しい信仰を持って、正しい心を持って、本当かとかっていうその疑いの心じゃなくて、従順で柔軟で、神が本当に私のことを愛しておられるということ、その言葉に対して、その情報に対して、素直に感謝してたり、神が与えてくださるというその約束に対して、じゃあそれだったらその神に願ってみようって、そうやってその清い心を持って、その信仰を、その福音を保っている人ですよ。それを追求する人。一人の妻の夫っていうのはさっきも話したように、その性的な話です。で、子供と家庭をよく治める人。で、まずはその審査を受けさせなさいと。避難される点がなければ、職に就かせるんです。そして審査を受けて、人々に受け入れられる、その承認されれば、その人たちは、執事になることはできます。その使徒の6章でも、みんながその7人を選んで、みんながその、7人が選ばれたことを承認したんですよ。みんなが、そうだそうだっていう、その言える、人たちでなければいけないと。で、ちょっと飛ばしましたけども、11節。婦人執事というふうになってますけど、まあ、これはギリシャ語の、訳の仕方によって二通りに訳すことができるそうです。一つはここであるように、その婦人執事です。もしくは、そのもう一つの訳というのは、その執事の、この執事になっている執事の、婦人、奥さんもこうでないといけませんよというふうに訳すこともできると。でもほとんどの人たちはここで訳されているようにその女性の執事というのもいて、例えばそのフィベとかね、プリスキラとか、そうやってその女性の執事たち、使える人たちというのがいるんですよ。だからその女性の執事というのがいて、でその人たちにも同じように、このふさわしさという、このふさわしい性質というのが、ここにリストアップされているだろうというふうに理解しているし、そういうふうに言ってますし、私もそのように理解しています。だから、女性もまた、その教会の中で、ある、その、任されるところというのがあって、で、その、執事として、使えることが許可されているわけです。男性と同じようにね、もちろん。で、まずは、威厳があるというふうに書いてありますけど、さっき、執事のところで、8節で、金言でってありましたよね。で、言葉としては全く同じ言葉が使われているので、だから神に対して、人に対して、その、尊敬の念を持っている人、で、悪口を言わないと。噂話のほとんどが悪口になっちゃったりするから、そういうところで、その悪口を、人の悪口を言ったり、陰口を言ったり、噂話に花を咲かせないと。で、自分を制する。自分のその考えとか自分の感情とかそういうのに流されてしまわない。で、すべてにおいてその忠実である必要があると。だから自分の夫に対しても忠実である必要があるし、もちろん、教会や自分に任される、 ことに関しても忠実である必要があります。最後、13節というのは、羊の務めを立派に果たした人は、良い地方を占め、またキリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるからです。だから神がこの羊の務めを立派に果たした人たちに対して、報いてくださるって、良い地方を占めるって、その次の世界で必ずその報いを受けるんですよ。またイエス・キリストを、そのキリストイエスを信じる信仰について、よりその強い確信を持つことができるんですよ。それそうですよ。このような、その、ふさわしい性質を得るためには、それを保つためには、神とのより親しい関係を持つ必要があります。私も今7年目になってますけども、もうそろそろ8年、7年、満7年終わるんですけども、ジアスコミュニティで、教会のスタッフとして、それこそ執事として、使えていた時よりも、ここでやりますと言って神に応答して、その監督の職をいただいて、実際にその毎週毎週御言葉を調べたり学んだりしながら祈ったりしながら皆さんに教えるようになっていった方が、はるかに私そのイエス・キリストにを信じる信仰について強い確信を持ってますもん。だから御言葉によってその養うとかで神に応答してでその、神に応答して群れに仕えるとか、だから奉仕をして本当にその聖書が願っておられるようなその奉仕の仕方、奉仕をすればするほど、イエス・キリストを信じるその信仰を、強い確信を得ることができるんですよ。この地上で。また次の世界でも、その良い地方を占めるって。だから、本当にその神から報いを得るんだって。ヘブルの6章の10節。ヘブルの6章の10節にこうやって書いてあります。ヘブルの6章の10節。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて、神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。神は私たちの一つ一つ、その神に対してやったこと、その、執事として、また監督として、神の愛に応答して行った一つ一つのことを神は知っておられるし、見ておられるし、そして、それに対して必ず報いを与えてくださる方なんですよ。それが、その瞬間、自分にとってどんなに雑用に見えたとしてもですよ。いや、これは、その、神に応答して私やるって言ったから、その神に対してこれを、忠実にやり遂げようって。で自分の心の中に、思いの中に、うわ、めんどくせえとか、もう、こんなん、どうしようとかってなった時に、正直にそういうその心も認めて、神の前に助けを求めて、また悔い改めたりして、本当に私今めんどくさいと思ってますって。仕事雑用としてしか思ってませんって。でもあなたに対してやるって言った、ことですので、これをやり遂げる力を私にお与えくださいって。本当に弱くて、この力のない、弱い、あなたの愛に応答できない私をお許しくださいって、私を強めてくださいって言いながら、その神に従っていく。そういうふうに私たちが歩んでいるのであれば、その神に対して応答するんであれば、神は正しい方だから、私たちの行いを決して忘れないって。神は私たちすべての働きを見ておられるんです。それに対して神は、よくやったねって必ず報いてくださるんです。そして、本当にその正しい、仕方というか、動機で奉仕をするのであれば、教会に仕えるのであれば、それはイエス・キリストを信じるその信仰、それに対するその強い確信を、より強い確信を得ることができる。だから本当、奉仕っていうのは仕事とか、なんかもうめんどくさいこととか、ボランティア活動とか、時間がある人、暇な人がやるもんな、みたいな思ってるんであれば、これは本当に大きな誤解ですよ。私暇だからやりますとか、私時間がありますから、私力がありますから、能力がありますからやりますっていうだけであれば、本当にその奉仕について誤解してますよ。奉仕一つ一つというのは、この、執事になっていくという、この、ことでもあるから、私使いますということは、神に対して応答しますということですよ。ボランティアとしてやりますじゃないんですよ。カルバリチャペルを、まあ、作ったというか、その、彼を通してそのカルバリチャペルが大きく祝福されたんですけども、そのチャック・スミスさん、彼は、その教会のすべての人が 羊になればいいのにって言ってたというふうに聞きました。つまり、すべての人がその羊になりうるんですよ。だって、それぞれが神の愛に応答して、その奉仕をするんですよ。それは羊だから。だからすべての人が、男性も女性ももちろん、すべての人が羊になればいいのに。みんな監督にはならないけど。でもみんな羊にはなることができるんです。教会に仕えるっていう。また、その、チャックスミさんは、羊であったり、その、理事になる人たちというのは、その決定権を、教会のいろんなことをその決定していく物事を決定する機関は、その男性の祈り会から選んだって。だから、チャックスミさんは別にその、このカルバリチャペルの物事を決定する人たち、決定機関に携わる人たちというのを、能力があるとか、社会的に成功しているとか、なんかのその社長さんだとか、うん、頭がいいとか、こういうキャリアを持ってるとか、進学校を出たとか、なんかそういうので選んでるんじゃなくて、本当にその、祈り会から、祈り会に参加していて、神に対してその自分のためにも、周りの人たちのためにも、教会の人たちのためにも、イエス・キリストにある兄弟、姉妹のためにも、よく祈ってる人、その人たちの中から選んだって。監督や、まあ、監督、執事や、その群れに仕える人たちにふさわしい性質というのは、神とのその交わりの中でしか身につかないんですよ。自分のことや、教会のこと、主にある兄弟姉妹のことをよく祈る人というのは、神とその交わりを頻繁に行うので、その性質が身についてくるんですよ。私、監督になりたいです。私、執事になりたいんです。だから私にこれを与えてください。あれを与えてくださいというよりも、神とのその自然なその付き合いというか、デボーション。神に心を向ける、思いを向ける、その祈る、神を賛美する。そのようなその神との交わりの中で、身についてくるものなんですよ。気がついたら身についてるんですよ。神から与えられてるんですよ。だから、チャック・スミスさんが自分のことや教会や、主にある兄弟姉妹のことをよく祈る人の中から、その執事を選んでったっていうのは、またボードになるこの、理事を選んでったっていうのは、それは、もう、意味をなしますね。理解できます。私たちの教会の、に属する一人一人も、やっぱみんながその執事になるといいのにって私も思います。そしたら私たちが、どれだけ毎日の生活の中に、神を、またイエス・キリストをお迎えしているかですよ。どれだけそのイエス・キリストが、私と共に歩むその期間が、時間があるかですよ。一日の中で24時間。そうやってそのよく神と交わって、よくそのイエス・キリストのことを思い起こして、その御言葉やその祈りを持ってその神との関係を続けているのであれば、ここに書いてあるようなその性質というのは神から与えられるものです。そして自然と群れに仕えるような人に、その人のふさわしさというかその性質というのを備え、受けることができるんです。まあ、祈り会でも話しましたけど、やっぱ本当その収穫のための働き人を与えてくださいって、願う日々ですよ。収穫のための働き人っていうのは、執事たちですよ。いや、本当にその教会の中、教会の人たち、私たちや、そのこれから与えられるであろう人たちも、本当にその、神との毎日のその生活の中で、神をお迎えしていて、イエス・キリストのことを思い起こしていて、よく祈っているという、そういう人たちが起こされてくると、その執事になっていく可能性が、もうぐんぐん大きくなるわけです。だから私の、その、監督として、また牧師教師としての役割というのは、御言葉でそのことを励ますんです。神がこれほどまでによくしてくださったんだって。この神についてもっと知ろうって。神を知ろうって。神を体験しようって。だからどのように、その自分の生活に神をお迎えするかとか。そういうことを具体的に伝えていくんですよ。皆さんがそれに取り組んでいったら、ここのそのふさわしい性質というのが身についてくるんです。それで、思いの中に私、この動機を持って、正しい動機を持って、その群れに仕えたいというふうに、その精霊によって思わされてくるんです。で、必要な、力も、また、賜物も精霊によって与えられるわけです。そうやってその教会は、もう大きくなっていくんですよ。大きくなっていくというか、教会を通して、神の国が広がっていくんです。全員が、ここにいる全員が、また教会に属する全員が、
教会のそのリーダーシップの中に、使えるという働きの中に、関わってくることができる可能性があります。私たちの持ち前のものとは関係ないからです。私たちのその日々の神との関係に関係がある。私たちがもっともっとそのイエス・キリストと、また神と、本当にその親しい関係を持っていけますように、私たちの生活の中に、イエス・キリストのことを思い起こしたり、自分の罪が許されているということを思い起こしたり、神が私のことを愛してくださっていて、その良いものを受ける資格のない私に良いものを与えてくださる、その恵み深い神なんだということを思い出す、思い起こす、毎日を過ごしていくことができますように、なります。天のお父さん。この今日、教会のリーダーのふさわしい品質に、性質について学んできました。私のことじゃないとか、全く別の人たちのことだろうというふうに思って、読み飛ばしてしまうこともできる箇所ですけど、チャック・スミソンが言うように、私もまた同じように、教会のみんなが羊になって、群れに仕える一人一人になっていくことを本当に切に願います。どうぞここにいる一人一人が、私を含めて、そして、この教会に属する一人一人が、あなたの愛や、あなたの恵みや、あなたの本当に素晴らしさ、またイエス・キリストの恵みの福音について、もっと知って、はっきりと理解して、あなたに応答すること、群れに仕えること、この、羊としての仕事を求めることを、願いとして、思いとして、与えられるくらい、あなたとの関係がより親密になっていくようにしてください。お願いします。誰一人として、私もそうですけど、本当に、このふさわしさを持っている人はいないし、このようなその性質を持っている人はもうそもそもいないです。でも、イエス・キリストにあって、あなたとのその親しい関係を保ち、その中に留まる人たちには、あなたが、このふさわしい性質をお与えになります。どうぞ、教会の一人一人が、ここにいる一人一人が、どうぞ、この性質を一つ一つ身につけていくことができますように、毎日の生活の中にあなたをお迎えし、あなたのことを思い巡らしたり、あなたの言葉を思い巡らしたり、イエス・キリストの福音によって自分を奮い立たせるような、励ましを受け、慰めを受け、勧めを受けるような、その瞬間を、毎日の生活の中にもっともっとお与えください。お願いします。私の考えの中に、私の心の中に、日々の生活の中で、あなたについて、イエス・キリストについて、その余地を、もっともっと残すことができますように。あなたにもっと分け渡していくことができますように。どうぞ一人一人を導き、またお助けください。そして本当にそのあなたから良いものが与えられ、このふさわしい性質が与えられ、群れに使えるものとなっていけますように。どうぞ祝福してください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。